皆さんこんにちは、豊田幸三です。もはや日付の話を無視して素通りしたいぐらい、遅れておりますが、もうマイペースでいきたいと思います。今日は前回に引き続き、山下理恵子さんがゲストなんですけれど、この番組史上一番長いんじゃないかなと思うんですよね。もうでも本当に魅力たっぷりのお話が満載でございます。日本でどのようにね、アイリッシュセットダンスが、普及じゃないですね、こう導入されていくかとかですね、アイルランドでの生活とか住宅事情とか、結構生々しい話、いろいろ面白い話が、飛び出てきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは、行ってみましょう。今週も、前回に引き続き、CC ジャパン会長、アイリッシュダンスの、なんというんですかね、日本における、どういう肩書きなんですか、もう牽引してる方という感じですけれど、
古くからやってますみたいな、
はい、山下理恵子さんです。よろしくお願いします。前回が、CC ジャパンを立ち上げたところまで、はい、ということだったんですけれど、その後の続きのお話を伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、立ち上げてクラスを始めて、で、経理みたいなものもやって、はい、なんていう名前のスタジオ、新宿にあったスタジオ、新宿の駅西口にあったところで、なんかそういうのに貸してくれるところがあって、そこで何回かそういうイベントを催したりとかしていました、はい、で当時はアイリッシュパブがなかったので、はい、あとはそういうライブハウスみたいなところでみんななんかこうやってましたね。すごい狭い新宿の雑居ビルみたいなのの、はい、なんとかそれこそなんとかシアターみたいなところで、はい、なんかよくのわけのわからない周りの酔っ払いがいる中で、ちっちゃいステージにみんなカールガールに上がって演奏したりしていました。はい、
それは演奏してたのは
エイモンとか安田さんとか、はい、あとエイモンはグループを持っていて、はい、でその中に、またいろんな国の人ですね、カナダ人とかアメリカ人とかオーストラリア人とグループを組んでいたので、その人たちが上がって、やっぱり外国人が多かったですね。はい、はい、でそういうので集まるぐらいで、実際にそのアイルランドっていうふうに説明しても周りの人は何ですかそれみたいな感じで、アイリッシュパブに行くんだったらある程度分かっていて、も全く分からないところであれを演奏されても、はい、何これみたいな感じが起きて、ね、なんか私の役割はそこで何これを説明するところから来て、こういうのやってるんです、今度遊びに来てくださいみたいな感じで、なんかこう怪しい役割をしていて、でこのデビッド・ハッチャーってさっき出てきたこの先生が本当にユニークな人で、今イギリスに帰ってしまったんですけど、ボーンズってありますか、あれも自分で作っていて、なんか骨をこう肉食べるときに全部取って、骨を何番か煮て照射写して、でちょうどいい骨を探してこう切って、ほらボーンズ今日は新しいよとか言って持ってくるような、なんか野蛮人みたいな人、
そのために牛を食べてるんじゃないかぐらい
な、ね、そう牛食べなかったかもしれないですね、なんかちょっとベジタリアンっぽかったかもしれないなんかそういうなんかちょっとワイルド系、すごくハンサムな人だったんですけど、なんかこうちょっと変わった人がたくさんいて、なんか非常に充実した毎日でした。
なるほど、
仕事しながら夜とか土日はそういう変な外国人となんかイベントをするという、日々が、
そのイベントっていうのはなんて言うんでしょうね、そのセッションでもないし練習会でもないしワークショップでもないし、
その経理をやったところでは一応ワークショップをやったりとか、あといわゆるちょっとレクチャーっぽいのをやったりとかいうのもしてみました。日本人の、長くからやってる人たちが集まってくれてとかいうのがあって、
日本人の長くやっ
ってらっしゃる方っていうのが別にいらっしゃ
る、はいはい、私はちょっとよくわからないので間違えてるかもしれないんですけど、はいはい、なんかブリティッシュフォークとかから入ってる方が結構いらっしゃって、昔からそういうあのブリティッシュアイリッシュ系の音楽をよく知ってらしてファンで、
はい、
そういうやつ、そういうイベントとかによく行ってらっしゃる方がいらして、で、あの私たちがそういうのを始めてから遊びに来てくださったりとか、
なるほど、
はい、することがありました。で、あの楽器も結構あのフィドルとか演奏してる方がいて、
へー、
はい、でだからほとんどいわゆるレコードですよね、
はいはい、
レコードで聴いてあの勉強しましたとか、
ブリティッシュロックとか、はい、あの辺を聴いてっていう、
はいはいはい、
何でしたっけ、ブラックフォークとかのカフェとかで、はいはい、
そうなんですよ、私そっちの方とあんまり詳しくないの で、
ね、
でもそこから入ったっていうお話を何人かから聞いたので、日本にだからそういう風にして広まっていたんだなっていう、はい、だからアイリッシュにこだわってるわけではないんですけ
ど、
ただアイリッシュが好きっていう人がやっぱりすごく多かったですね。
それは音楽の方ばっかり？
そうですね、ほとんど音楽でした。ダンスは見たことがある人がほとんどいなかったので。
そうですよね、
はいはい、
うん、
で私たち自身もあのダンスって言ってもケイリーダンスっていうのをやっていたので、
あセットダンスではなくて、
あのトニーがパーティーで習ったのがケイリーダンスだったので、
そうかそうかそうか、
はい、
ツーハンドとか、
はい、あのスイーツオブメイとか、
はいはいはい、
なんかあのいろいろと、はい、ハイコールキャップとか、そうかそういうやつですね、今でもあるやつですね。
そうですよね、
はいはい、
は
それが私たちは何年かはそれだけがアイリッシュダンスだと信じていたので、
あ
トニーはそれしか知らなかったので、はいはいはいはい、だからあのセットダンスの存在は知らなかったんです、ね、
はい
はいはい、
そこから、
はい、で私が初めてそのセットダンスに出会ったのはその初めて何年かして、まあ、せっかくだからアイルランドってサマースクールあるから行ってきたらどうかなっていう話になって、でトニーはその年なんか用事があって行けなかったので、なんか私が最初に行くことになったんですね。
お一人で？
一人で、なんか休みが取れたのでで確か1年目だとか2年目だか忘れたんですけれども、ちょうどあの名古屋の、ごめんなさいお名前忘れたんですけれども、ミュージシャンの方がいて、はい、フィドルを弾く女性の方で、
うん、
なんか誰かの紹介で彼女が B&B 撮ってるから一緒にシェアしたらって言われて、でもそこで初めてお会いしたんですけれども、長ごめんなさい、
はい、
名前忘れました。でその方と初めてあのミルターモーベというと、
はいはいはい、
カウンティークレアのウィリー・クランシーサマースクールに初めて2人日本人で行ったんですね。
あ
で、あの B&B も一緒に泊まって、はい、で彼女は音楽クラスで私はダンスクラスに行くことになったんです。
7月の上旬
ですね。上旬ですね、1週目、
はい、
でも本当にあの村初めての日本人だったので、
初の日本人参加、はいはい、
で銀行バンコバイルランドで円から当時アイリッシュパンですね、
ポンド
変えてくださいって言ったら、なんかそのお金を奥の方に持って照合しないと
日本円
本物かっていうので、
見たことない、
でなんかあそこで大詐欺になってるなって思いながら、あ偽物かと思ってるのかなとか思いながら、で なぜかこう街歩いてると突撃ラジオインタビューみたいなのが来たりとか、新聞がなんかこうインタビューしていいですかとか来たりとかなんか有名人、
そうですよね
で彼女も有名人だし、私も有名人、
はいはいはい、
で私はその時最初にケイリーっていうものも最初に行ってアルマダっていうホテルの中でね、うんうん、でそこで初めてセットダンスを見て衝撃を受けて、
アルマダホテルのケイリーが、
ね、まあ、午後あるらしいって話を聞いて行ってごらんって言って、はいはいはいはい、夜は他にあったので、
はいはい、
行って、何なんだろうこれはと、私見たことがないと思って、でこれ何ですかって思わず聞いちゃったんですよね、うんうんうん、そこを撮って、はぁみたいなことなんか地元の人にで、まあ、ともかく、まあ、まだクラスが始まってなかったので、じゃあともかくこれの初級者クラスっていうやつに行こうと思って、で初級者クラスがセットダンスがあったのでエントリーをしたら、そこの先生がジョー・ノドマンっていう、まあ、セットステップダンスの、
はい、
パトリック・オディの先生なんですけど、
はいはい、
っていう方で、まあ、その人とシボンさんっていう奥さんが教えていて、うん、本当に初心者に、
はい、
でそこで初めてノースケリーセットを学んだのが最初でした。
シボンさんはジョーさんの奥さん、
奥さんです、
はいはいはい
はい、2人でやってました。それが本当の最初の最初でしたね。でその年か2年目か忘れたんですけれども、そのトニーとメアリーも来たんですね。 そのウィリアムクラスに、はいはいはい、で、まあ、そこで合流して、じゃあクラスでこれをやろうよってことになって本を買い漁って、当時カセット買い漁って、でじゃあ中野でもこれやろうねっていうことで、はい、たくさんいろんな人の話を聞いて、はい、でお互い違うクラスに行って、はい、違うセットを習ったりとか
して、なるほど、集めてくるんですね、
はいはい、もうそれしかなかったので、はい、インターネットなかったので、はいはい、
そうですよね、
はい、でその年か2年目か3年目かにはその大阪から久保さんっていう方と、うん、あと原口さんと吉田さんっていう3人の方も
ミュージシャン、
はい、全員
原口豊明さんですかね、パイプの、それから吉田さんはアコーディオンですね、
はい、全員来て、で一緒にご一緒させてもらってお話しさせて、その時久保さんとは最初に会ったんですね。久保さんはそのコンサルティーナのクラスに行かれて音楽だったので、
はいはい、
で原口さんがすごく面白い方で、パイプスを頼んだらしいんですね、現地の人に、
うんうんうん、
でじゃあもらいに行こうって言って、でどこだろうって言って分かんなかったので、村の人にこの何々さんってパイプ作る人どこに住んでますかって言ったら、あもうすぐ隣だよって言うんですけど、山2つぐらいかでいつになったら着くんだろうと思って、
え歩いて行ったんですか。
歩いて行った、なんか何時間か歩いてかけて、そしたら留守だったんです。
いや
でなんかこう窓から覗くと、なんか材料、なんかいろんな材料がこう工房に置いてあって、おすごいとか言いながらそのまま帰ったんですけど、
いやミルダンマルベってね結構途方きついんですよね、は
い、きついですね、
クラスとクラスのあれでもとんでもない距離ですもんね。
歩くしかないの で、
ですよ、ね、
まあ、歩くかもうヒッチハイクしかないので、
はいはいはい、
でもその時歩いたんですよね。なんか若かったのかみんなで歩いて、なんかおしゃべりしながら歩いて、で結局会えなかったっていう、まあ、多分その後多分原口さんは会ってピックアップしたんだと思うんですけれども、
もう一回歩いて行ったんですかね。
どう分からないです。でもなんかすぐ近くだって話だったのにねとか、何軒先とか言ってたよねとか言うんですけど、まあ、一軒先がすごい山一つぐらい
すごいですよね、
そこはね。でそういう思い出があり、そういう人たち今でもやってらっしゃる方とも出会って、そのミルタンモーベにほぼ毎年行くようになったんですね。でいろんな人といろんなクラスに行って、最初はセットダンス、ほとんどセットダンスに行ってたのかな、に行って、まあ、だんだん友達もできてきて、
はいはい、
経理とかで、で、あ、いいな、こんな風にみんなは来週はここだよねとか、9月にはここで会おうねとか言われたりするじゃないですか。
また次の週はたばかりがあって
とか、まあまあ、はい、みんなにとって夏はちょっと特殊で、普通のクラスとか普通のウィークエンドの方がどちらかというと皆さん行く方なの で、 で、
ね、
だからいつも一緒に踊ってる人たち で、 で9月は今年はあれだよねとか10月はあれだよねとかいう話をしてて、いいなって思って、私もそういう中に入りたいなって思うように、だんだんだんだんなってきました。
なるほど、はい、
で、まあ、日本ではそういう風にしてセットダンスのクラスが生まれて、
はい、
でまあ、どんどんどんどん吸収していって、
はい、
で偶然アイルランド人2人の人が当時なんか日本に偶然サバティカルかなんかで1年か2年ぐらい英会話の学校の先生をやりに来てたんですね、
うんうんうん、
本当は向こうの中学校か小学校の先生
だった
んです、
はいはい、
でその方たちがなんかちょっとちゃんとやっていて、でコネマラステップとか教えてくれたんですよ。でなんかもうみんな夢中になっちゃって、
はい、
そればっかりそれしかないのかみたいな感じで、もう分からないのでバリエーションが、その人がそうだと言ったらみんなそうだと思っちゃうみたいなところ。
でもまあコネマラってちょっと食いつきたくなる魅力があります
よね。そうなんですよ ね、 楽しいし、うん、
ちょっとこう見栄えもするし、
で彼女たちアイリッシュなので、なんかいるだけでやっぱりなんかクラスの雰囲気がアイリッシュになってすごい楽しい雰囲気になって、
はいはいはい、
でまあ、依然インターナショナルな感じの外国人の方もすごくたくさん来ていたので、すごい楽しいクラスだったですね、はい、毎回毎回、うんうん、
なるほど、はい、
でそう言ってるうちにアイリッシュパブが生まれるようになって、
それはバディフォーリスですか、
いや
六本木じゃなくて、いやいや、
アイリッシュパブと言っていいかどうかわからないんですけど、原宿のビューリーズが私にとっては最初のいわゆるちゃんとしたアイリッシュという名をつけるパブで、原宿の角のとかにして明治通りとか表参道、
はいはいはい、今一覧になってるところですかね、
今一覧でしょうかね、
2階の、
はいはい、あそこにあったんですよね、
途中モリガンズに変わったりとかしてました
ね。モリガンズに変わったのは私よく知らないんですけど、なんかあれですよね、なんかファーストフードがありますよね下に、
あそうかもしれないです、本当に大きな交差点の角のところですね、ちょっと2階の、
そうです、そこが本当に本当の最初で、 でそこの店長さんがすごくいい方で音楽もやってもいいって言ってくれたんですね、はいはいはいはい、でダンスもやってもいいよ、うんうんうん、何でもやってっていう感じで、であのそこがたまり場にだんだんなっていって、あであのパレードがまたあのアイリッシュネットワークジャパンを中心に始まった時にも、はいはいはいはい、あそこで着替えて、い
やそう、あの存在は良かったですよね、はい、僕初めて参加した先パトがまだギリギリそのパブが最後あった年だったんですよ。それでジム・エディガーさんが、
はいジム、はい、
あの朝モーニングセッションをそこでやるから、はいはいはい、おいでって言われて、そこでセッション参加するとなんかブレックファーストがこう、はい、無料で振る
舞われるとかですね。
そうそうそう、はい、でそれでこうみんなセッションひとしきり楽しんで、そのまますぐパレードに行ってみたいなね。
で帰ってきても
あのまたそこでっていう
楽器のケースとか置けるので、
そうですよ、ね、
なんかもう最高ですよ、ね、完全に楽屋みたいな感じになっていて、はいはいはいはい、
そう、はい、あそこがなくなってから結構みんなこう路頭に迷ったというか、
そうです、ね、
モーニングセッションはまあ渋谷のダブリナーズで朝だけはやらせてもらってってなりましたけど、はいはいはいはい、終わった後どこに行くのっていうのでみんな結構フラフラして、うん、で路上でやりたくなるじゃないですか、そのアイルランドとかもやるから、やるとすぐ警察来るんですよね。
そこは特にそうですね、場所的に
一瞬できちゃって、うん、まあ、最終的にもう僕がはあの、はい、やり始めた頃ぐらいは最後はみんな銀座のダフィーズに集まるみたいな感じになってたかもしれないですけど、でも確かにあそこに今もパブがあったら最高だなっていう、
多分パレードをあそこにした理由もそれなのかなっていう。
なるほどね、
はい、当時あそこしかなかったので、
逆に、
はい、
そうですよ、ね、
もう本当に1年目とかなんか本当にただ歩いただけだったのでなんかわけわからずに集められて、
確かにな
んかとにかくパレードだみたいな、
はいはいはい、
でパレードだ踊れみたいな感じで、はいはい、ここ坂だけどみたいな感じで、うん、でしょうがないから歩きましたみたいな。
出だしてどこでも立ち上げの時は割と微妙ですよね。なんか
みんな何をやってるのか
分からないし、
分かってない
ので歩く側もこれなんか意味あんのみたいな、なんかそんな雰囲気になったりして、ね、
であのダンスも最初はどうしよう坂だみたいな、
はいはいはいはい、2
年目はじゃ坂だからここでこうしてってだんだん考えて
工夫されて、
それで今になってきた感じなので、はい、はいはいはい、
そうか、それが今あの規模になってるんですね。
そうなんですよね、
凄まじいですね。
そうなんですよね、最初きっと見てる人もなんだろうと思って地味な集まりで
なんか緑の怪しい集団がいるみたいな。
で、あの音楽やってるのは私たちだけだったので、
はい、
あとは本当に歩いてるだけだったのでなんか本当によくわからない、はい、
なるほど、ビューリーズ、
そのあの、まあ、セントパトリックスでパレードが始まり、はい、ビューリーズができ、そしてあのエンボンは次第にあのケルティックフェスティバルというのにあのどちらかというと重心を移すようになって、
ケルティックフェスティバル、
はい、あの何年か続いたんですけれども、はい、あの当時あのアイリッシュだけじゃダメだと、
はい、
でケルティックの集まりで大きな祭りをしようということで、うんうんうん、まあ、ウェールズ、スコットランド、うん、はい、あのあとスペインの方のガルシアとかあとブルターニュとか全部声かけて、はい、そこら辺の団体名全部巻き込んで、
はい、
セントアンドリュースとか、うんうん、それであのいわゆるコンサートとか、ワークショップとか、うん、レクチャーとかそういうのを全部1日でやるイベントをですね やり始めたんですよ。
どちらで、
ですね、1年目はですね、1年目は場所がなくて、やっぱり1年目はなりますで、私近くに住んでたので取りに行ったっていうだけなんですけど予約を、
はいはいはい
はい、あのなりますの駅前にある、
まだ副都心線もない時代
ですね。そうですね、単に私が東武東上線に住んで
て、はい
はい、朝並びに行けつかっただけなんですけど、そこが取れたので、はい、まあ、そこはあの公共のとこだったので結構安くやって、うんうんうん、で2年目からはスポンサーについてくれて、東京流通センターでしたっけ、あっちの羽田の方にある、
はいはいはい、ありますね、
あそこの方があのスポンサーになってくれたんです。それでそこで何年かやってるんですよね。
今 M3 とかああいう会場になってるところですよね。そのかなり大きいですよね。
かなり大きいと、はいはいはい、倉庫みたいなところで、
はいはいはいはい、
であの結構バブルの時だったせいか、あのいろいろ業者さん、あのスポンサーさんもついてくれて、
そうか、バブル期なんですね、ちょうどそこが、
はい、あのであの藤田っていう建設会社があったんですけど、はい、そこであの展示会、ケルトの展示会、ケルト装飾の展示会、その展示会の場でなんかこうイベントを企画してくれたらスポンサーで払いますみたいな感じで、だから企画して、だからなぜかそれも巻き込まれてしまったので、もう土日はそれでなんかスポンサー巡りとかそういうことをしながらやっていって、で、まあ、あの実はこう言っていいのか分からないけど、海外からも来てくれ ったりとかしたんですよ、結構何人かね。
アイルランド
から、まあ、あのエーモンの関係で来てコンサートしてくれたりとか、は
い
は
いはい、それを出せるぐらい。
そうです、
あ、そうですね、潤沢だったってことですね。
潤沢だった最初の方はね、はい、
それってもうあれですよね、本当そのバブルの頃はっていうようなレベルの話ですよね。
そうですね、そうですね。ただやっぱりその横のつながりがやっぱりすごい強くて、
まあまあそうですね。
で、まあ、スコットランドの文化の紹介もあったし、ウェールズっていうほとんどの人が知らない世界の紹介もあったりとかしたので。
それ日本にそういうグループいたんですね。
はい、あのスコットランドはすごい強いんです。
スコットランドはそうですね、セントアンドリュース
、はい、ウェールズもあるんですね。あとなんてセントなんでしたっけ、ウェールズ の、 あのセントなんとかですよね。
全く存じ上
げ、はい、あるんですね、ウェールズ人の集まりが。あとブルターニュはブルターニュであると思うので。
いらっしゃるんですね。
はい、そういう人たちとの横のつながりがやっぱりあの彼らはネットワークすごい強いので、
はいはいはいはい、
あのあっという間でなんかやっぱり、あと当時、ね、あのアイルランド大使もすごくシャーキーさんっていう方で、うん、すごく文化活動に理解がある方で、あの何でも協力しますっていう感じで、でまあエモはそのうち、まあ、もう日本をもう去ることも決まっていたし、ちょっとこっちの方に集中したいので、あの CC の会長だったんですけど、はい、会長降りるわっていうことになって、うん、でやってって言われて、あのそれで私が何年目、2年目か3年目にじゃあ会長やります。
商売はエモンさん、
はい、やっぱり創設者なので、
はいはい、
まあ、で初めから本部にはエモンしか連絡取ってなかったので、でまあエモンがずっとやってくれたので、うん、エモンが会長で、私は最初は多分初期かなんかだったと思うんですけど、うん、まあ、そのうちなんか副会長みたいな感じになって、うん、でまあ、エモンがこっちに集中したいってことで、じゃあっていうことで、まあ会長になった感じにな
ってます。なるほど、
はい、でちょっとその会場とケルティックフェスティバル大きくなりすぎたので、私はちょっとアイリッシュの方に集中させてっていうことで、私はそこから手を引いたんです
、ね、住み分けが少しでき
て、ね、はいはい、ただその何年後かにあのアイルランドから私たちがなぜかケルティックフェスティバルに参加したんですよ。あのシャンノースというグループで、
はい、
あのアントン・マッカワンとバーニーと
フィドルの、
はいはい、とあと去年来たミック・マルカーンっていいますよね、あのダンス、あの3人と私で4人でシャンノースっていうチームを作って、
はい、
でアイルランド政府の補助金もらってしまって、
はい、
でくれたので、アイルランド政府が、
はい、
それでなんか私あの来日公演を行ったんですよ。なんか
来日公演
来日公演です、なんでしょうね。
でも山下さん日本にいらっしゃって、
あ、もうアイルランド住んでたんです。
ごめ
ん、それにエーデンもいました。エーデン・ボハンっていうセットダンサーで、あと森谷さんご夫妻が加わって、
はいはいはいはい、
であのケルティックフェスティバルになんか参加者、
なるほど、
出演者側で、
は
い、
逆輸入じゃないけど凱旋的なな
ぜみたいな感じでしたけど、はいはい、いい加減にな
る
から
、あと日本に来たことがあるんですね。
何回もあります。
そうなんですね。
それが最初で、はい、その後何回か森谷さんがお呼びになって、
はいはいはい、
であの娘も何回か呼んでいて、はいはいはい、でミックはでもそれが最初で最後だったのかな。だからこの間会った時に私に20何年ぶりっていうのはその時以来っていうことだったので。
なるほど。
であのエーデン・ボーハンって人もその後何回か日本に来てるので、
うん、
はい、まあ、ちょっと日本関係、アイルランド、日本の結びつき強い人が生まれた感じですね。
アントンはフラーキョールの、 あの、
はい、
路上で一緒にバスキングをやるイメージしかな
くて、はい、今もうマクガワンファミリー
そうですね、
すごいので、
すごいですよね、
はい、全員なんかやるので本当に、
はい、すごいファミリーですよね、
うん、はい、あのやっぱりミルタン・モーベで知り合ったんですね。
そうなんですね。
であのエーデンのバタリングのクラスがあって、
うん、
でその時にあのカチュリンってその一番下の子が6歳だったんですけど、
はいはいはい、
クラスに遊びに来てバタリングをやってくれたんですね。それでその時に話しかけたのがきっかけで今でも交流があるんですけれども。
あ、はい、なるほど。
なんか不思議ですよね、あのミルタン・モーベで知り合った家族っていうのと今でもすごくつながってて、なんか本当にあのすごい貴重な経験させてもらったので。
そうですよね。
でそういうことがあって、なんその間夏はミルタン・モーベに行ってるうちに、
はいはいはいはい、
やっぱり住もうかなって思ってさっきのドイツじゃないのって思って、
はいはいはい、
でまあ、会社も7年目でそろそろずっと前に言っていた大学院も行きたいなって気持ちが起こってきたんですね。でどうせなら本当はドイツでって思ってたんですけど、どうせならじゃあ今度はもう英語圏で大学院行っちゃおうってことにして、はいはい、であのアイルランドに大学院があるかなって探して、 でダブリンに3つ大学があるの で、はい、でそのうち1つがコミュニケーション論で非常に私が興味がある分野だったので、うん、ジャーナリズムとかあとマーケティングとかやってたので会社でもアプライをしたんですね、うん、DCU っていうんですけど、はいはいはい、のコミュニケーション学科っていうのの大学院にアプライをして、まあ、ドイツ語が専門だし無理かなと思ったんですけど、そしたらいきなり電話がかかってきて、はい、教授から、はい、明日面接って言われたえって日本にいるんですけどとか思って、明日面接来れるかなって言われて、
来れるかな
で来れませんって行けませんそんな急にはって言ったら、いやちょっと履歴書とか用語の見たんだけど、まあじゃあいいかって言われて、何がいいのかなと思ったら、あ、まあじゃあ来ます10月からとかいう感じになって、なんかよく分かんないなと思ったんですけど
いきなりアイルランド的な緩さで、
はいはい、当時はそういう仲介業者も何もなかったので直でやるしかなかったので、はいはいはい、でいいんですかって言ったらいいって言うから、あ、じゃあ行こうかなっていうことになって、あ、おそらくまあまあ、一応大学は出てたので、
はいはい、
まだね、英語の資格も持ってたので、まあ、大丈夫だったのかなと思ったんですけれども、はい、未だになぜ面接がなくて大丈夫なのかよく分かんないんですけれども、
あれってでもアイルランド特有の緩さですよね。
アイルランド5年れば大丈夫みたいなところがあるので、
ですよね、
なんかこうだこうしてくださいって言って、いやそれできないですって、あ、じゃあまあいいかなっていう、なんかこう、うん、すぐ諦めてくれるので、
そうですよね、うん、それあらゆる部分にそれが出てくるじゃないですか。なんかだから締め切りは守らないし、
そうですね、自分にも優しいけど
人にも優しい、
人にも優しい
ドイツだったら全然無理ですよね。
それない、ないないんですよね。ダメはダメですよね絶対にね、うん、まあ変わってきたんでしょうけど最近は、でまあ、すごく
アイルランドかですか、ドイツですか、
いやアイルランドがやっぱりヨーロッパ化してるかなっていう。
いやーでも緩いですよやっぱり、
ね、
なんか前日にコンサートオファーとかしてきますよ。
あ、なんか結構直前なんですよね。なん
で直前ですね、
変更 OK みたいな、 OK なのか可能なのか、
なのにプログラムには印刷されてるみたいな、なんか、
うん、分からないです
ね、 すごいですよね。
私なので留学生ってすごく、特に大学院の留学生は高いんですね、お金が、
学費が、
学費が、はい、倍ぐらい取られるんですよね、はい、イギリスもアイルランドも。
そっかそっか、
外国人だから、
自国の、
自国とかヨーロッパの人と比べると、
入学するためにね、
で、はい、途中でなんか2人しか外国人がいないコースだったんですね、はいはいはい、でもう一人の子はスイス人ですごい仲良かったんですけど、学校に直接交渉してヨーロッパ人扱いにしてもらったんですね。 なんかどういう経緯かよくわかんないんですけれども、それであなたもやりなさいって言われて、
スイスは当時は、
いや今でも EU ではないので、
まあ、そうですよね、
でもなんかわかんないんですけど、 なんか通ったらしいんですね。であなたも言うべきよって言われて、で私は働いていたので、
はい、
日本の会社に現地の、
はいはいはい、
でそれまあ税金払ってるってことを理由にしろって言われて、
はいはいはいはい、
で交渉したらあっという間にアイルランド人扱いだったいいのこんなに簡単にって、分かった分かったとか言われて、え、分かってくれるんだとか思って、
すごいですね学費がじゃあもう、
学費がアイルランド人扱いで、大学院なのでタダではないんですね、大学はタダなんですけど、はいはいはいはい、でも半額ぐらいに、
すごいですね、
だって社会保険も払ってますしとか、
あーはーはーはー、
なんか正式にアイルランドに貢献してますとか、なんか必死で言ったらなんか分かってくれたのか、めんどくさくなったのか認めて、でも何でも交渉力だなってその時思いました
ね。そうですね、
交渉力っていうか言ってみるもんだな、
はいはいはいはい、
力があるわけではないので、
あ、
まあ、そういう感じで留学を決めたので、
はいはい、
ちょっと会社にも辞めますって言って、うんうん、でえみたいな感じだったんですけど、まあまあしょうがないっていうことで辞めていきました。
アイルランドで働いてるっていうのは、そのアイルランドに留学してからアイルランド現地で就職されたという。
そうなんです、でこれも偶然なんですけれども、アイルランドにも行くことが決まって、いろいろまあ大使館の人とか世話になった人と話してるうちに、はい、IDA っていう開発庁があって、そこに勤めてた男の人が、いや僕もね、もうすぐ帰るんだって言われて、はあ、帰って新しい日系の会社が進出するんだけど、そこの責任者になるんだって言われてで、そこが医薬系っていうか、まあ、薬品系、
はいはいはい、
で私が行ったのも、まあ、化学薬品系だったんですね、日本でいたのも、
はい、
でだからそういう英語によく知ってるよねって言われたので、まあまあ知ってるよと言ったら、あ、じゃあうちで働くっていう言われたんですね。で、まあ、とりあえず履歴書送っといてって言われて、はい、まあ、送って、はいはい、で私もぼーっとしてたんですけど、大学院入って気がついたんですけれども、バカみたいなんですけどね、夜のコースだったんですよ
え、 大学院の授業が、
そうなんです、はい、大学院って普通1年なんですね、向こうは、
はい、
でそこ2年だったからおかしいなって思ってたんですけど、イブニングコースだったんですね。だから2年なんだって思って、でなんでかっていうと、ほとんどの人が社会人で、あのメディア関係の人とかだったんですね。あの RT に勤めてる人とか、
そうか、その専攻が特にそういう、
専攻がマーケティングメディアだったので、
はいはいはいはい、
でも私知らなかったよく確かめなかったので、あ、じゃあお昼の時間どうしようとか思って、で、あ、じゃあ働けばいいかなと思ったんですね。お金もかかるし、
はいはいはい、
でその人に、あの、どうって言ったら、じゃあ1月から来るかってことになって、じゃあちゃんとビザ取ってくれるのかって言って、もうちゃんと正社員でビザ取ってあげるよって言われて、ビザも取ってくれたんですよ。
じゃあ労働ビザの、
労働ビザなんです
ね、学生ビザ。
ただ私学校でも予習とかあるから、週に2回ぐらいは嫌だなって言ったら、週に2回はじゃあ家にすればいいって言われたんですよ。
え、
行こなくていいって言われたんです、
リモート。
はい、
もう先駆け、
はい、いい人だったんですね。あの、結局立ち上げの書類がものすごいあって、はい、日本語のその書類を全部英語に訳さなきゃいけない、手順書とか、あと薬品なのでものすごい細かいのがあって、
はいはい、
それは家でもできるんです
よね。なるほど、なるほど。
で、あとその例えば向こうから来た、日本本社から来たやり取りも、別にファックスが当時はあったので、ファックスで送ってくれば、あと自分で打てるようになったので、だから週に2回は家からってことで、夜は行かなきゃいけないので、大学院に、あの、夕方ぐらいから、
週2回勤務が家で、
うん、はい、週3回は通ってました。無礼だったので、ちょっと遠くて行きにくかったんですよ、
はいはいはいはい、
そのために車の運転まで、
ダブリンから
かかりますね。あの、当時まだこの環状線がなかったので、すごく、あの、もう本当都会を、あの、ダブルの真ん中を突き抜けて、
はいはいはい、混みますね、
はい、ということで、あの、週2回だけ一応在宅 で週3回は会社で勤めという、とてもいい待遇、はい、そのお給料は高くなかったんですけど、はいはい、まあ、いい待遇を受けさせてもらって、うん、まあ、だからお金も、まあ、少し貯めてたのを持ってきたんですけど、うん、まあ、そんな切り崩さなくても、なんと
か生活できるかな。学費も半額になって、
学費も、学費はそこから頑張ったので半額になったので、
なるほど、
はい、はい、という生活が始まりました、はい、で、まあ、あの、そうは言いつつ、半分の目的はダンスだったので夜はダンスのクラスに行ったり、
はい、
週末はそのダンスのウィークエンドに行ったりとかほとんどしていて、あの、まあ、勉強もしてたんですけど、
ね、はいはいはい、
まあ、だから、まあ、仕事して勉強して、はい、ダンスして、
大忙しいですよね。
そうですけど、でも独身だったし、そんなに、あの、負担はなかったので、はい、はい、で、あの、本当にこれもラッキーなんですけど、 DCU の行ってるところの、所属してるところの先生たちの中に何人かセットダンサーがいて、
は
あ、で一緒になんかセットダンスの時はどっちかというと私が教えたりとかしながら、私の方が長いわとか思いながら、ケイリーって衣装踊ったりとかして、でその中でとっても仲良くなった人がいて、日本もちょっとのこともちょっとして、でその人といつも週末は今度どこ行くどこ行くって言って、じゃあ車私が今度運転するねとか、
先生、
はい、先生なんですけど当時は博士号の教育学生かなんかだったんですけど、でなんか、あの、部屋もシェアできるし、
はい、
でアイルランド人と一緒だから、いろいろ噂話も入ってくるので便利で、いろいろ、ね、日本人だけだと聞かない話も、いろいろと、あの人はこうなんだよとか、そういう人間関係
の、その先生とシェアしてた、その先生とシェアしてたってことですか、
その、
あと部屋を
シェアしてました。で他にもなんかアイルランド人のいつも常連の友達がいて、で、まあ、なんか女子会みたいな感じでいつもノリノリでなんか週末はそんな風にして遊んでた感じですね、はい、すごい楽しかったです。なんか、
なるほどね、
あの、当時はまだ、あの、ダブリンにはコニー・ライアンっていうセットダンサーがいて、
はいはいはい、
すごく人気があってです、ね、
その彼がリバイバル
した方です
ね。
そうですね、リバイバルで、あの、先生としてもすごい人気が高い人だったので、
うんうんうん、
でその人の木曜のクラスっていうのがあって、それに行って、でその後みんなパブで踊りに行って、でその仲間でだいたい週末もどっか行くと踊ってる感じで、
経理は結構あるんです
ね。ありますね、あの、ダブリンでも、あの、定期の経理があって、それは金曜日とか行けるし、
はいはいはい、
であと週末はそのコニー・ライアンズ・ウィークエンドっていうのを各地でやっていて、で各地がコニー・ライアンが来るぞという感じで、その週末はそこの土地のコーディネーターがこう押さえて、でそれをみんな来るんですよね、ダブリンとかいろんなところ、イギリスとか、 でそこで、まあ、観光する人もいるんですけども、はいはいはいはい、ひたすら踊ってる人もいて、でちょっと私の場合その友達と車シェアしてたので、じゃあちょっと観光も行こうよとかいう感じで、マンチェスターとかも行きましたけれども単に踊りに行っただけでちょっと街は観光しましたみたいな感じでしたけど。
あ、じゃあかなり広範囲に。
そうです、人気があったので毎週どっかでやってるんですよ。で今でもその名前が残ったウィークエンドがあるぐらいなので、コニーライアンズウィークエンド。
なるほど、
はい、
すごい。それダブリンなんかは場所はどういうところでやる？
コニーライアンのクラスはなんかパーネルスクエアの近くにティーチャーズアソシエーションとかいう古い建物があって、そこを貸してくれてたんですね。
なるほどね。
あれ、あとそれから、ネット教えっていう人がいて、オシエーズパブっていうのがそのタルボットストリートだかなの近くにあって、そこでクラスの後はそこにみんな行く感じですね。
はあ、
うん、でそのそこのパブは地下もあって、
はいはい、
その地下が最後の方になって使えるようになったので、そこでステップダンスのクラスとかもやっていましたね。あとは学校ですね。
あ、
学校の体育館みたいなところでいろんな先生がやって、はい、それも私も近くのとかはもっと違う先生のに行ったりとかして、はい、
ダフリンはことかたかないことかかない感じなんですね。
そうですね、当時は、今は知らないんですけれども、当時は結構月曜日は何々先生、火曜日は何々先生みたいな。
今より当時の方があれですか？
すごいと思う。そのやっぱりコニーライアンっていう人がいた時はやっぱりもう最前、本当最前前期だと思ってる
んですけど、
すごくやっぱりもうみんな年取っちゃったけど、そのことじゃもうちょっと若かったので、
はいはいはい、
やっぱり活気もあったし、その中でいろいろごちゃごちゃもあったしでもそういう楽しい話もたくさんあったので、
はい
はい
はい、それが大学院2年
2年行った後に結局博士に私進んだんですね。
あ、
だから博士1年2年目ぐらいかなまで進んだので、進んだって言っても論文博士だったので部屋だけくれて、
はい、
でまあ、先生だけいて、はい、でテーマが私はアイリッシュダンスとアイデンティティっていうのをやりたかったので、うん、まあ、その計画みたいなのを先生と週に何回か話しながら進めていたんですけれども、当時バブルだったのでね、アイルランドはね、
うん、
すごく生活費もどんどんどんどん高騰していって、でさっきちょっと話したんですけど、私は下宿してたんですけど、
はい、
友達の友達の家に、
はいはい、
そこの下宿してた先の人が共同で持ってた家だったんですけど、はい、ちょっと仲違いしてしまって、
はい、
でその家から他の人、もっとお金になる人に貸すからあなた出てってって言われちゃったんですね、
はいはい、
で出てってるって言われてももう本当に家がなくて、あってもものすごい高かったので、それでじゃあ家買おうってことにしたんです。
そこで、はい、そこで最初の家買うが出るんですね、
はい、で家買うってお金もそんななかったんですけど、
はいはい、
まあ、だから高いとこは無理だけど、まあ、古いとこでもいいから、うん、もう買った方が気も楽だしと思って、うんうんうん、でも半年ぐらいかかったかな、いろんなとこ見て、
はい、
でビットって言って入札して落ちて入札して落ちてみたいな感じのが続いて、でもうダメだと思って、で友達の家にしょうがないから居候してたんですけど もう出なきゃいけないしどうしようと思ってたところに一軒 OK って言われたところがあって、はい、それがものすごいもう汚い家で築百何十年の家だったんですけど、でもまあもうそこしかないと思って、うん、もういいや、もう自分でいろいろ買えればいいかなと思って、うんうんうん、もうそこを買ってしまったんです。ノースストランドって言ってコノリーステーションの近くです。クロークパークってご存知ですか？ GAA のある大きなスタジアムがあるんです
けど。ああ、わかりました、わかりました。
あの辺です。
はいはいはい、ああ、ちょっと北
の辺り、北です ですね。あんまり環境も良くないところ、
あんまり治安良くない、
はい、治安良くないので、でね、まあ、でまあ、もうそこしかなかったのでそこ入って、そしたらもうボロボロだったので床から剥いで全部貼り直してペンキにも
自分で、
まあ、半分くらいもちろん地元の大工さんに頼んだんですけど、はいはいはい、まあ、壁塗りぐらいはと思って、壁塗りはなんかこう自分でやったりとか、
はいはい、
色を変えたりとか して、まあ、それでももうすごい状況の家だったので、もう崩れるかみたいな家だったので、で、まあ、まあでも自分の住むとこがあればいいやと思ってそこを買ってしまったんですね。
買うってその当時どれぐらいの相場なんですか？
本当に本当に 汚い家なんですよ、はい、本当にあの長屋みたいなのをつないで、
はい、
で平屋だったんです珍しくね、はいはい、ちょっと屋根裏だけあったんですけど、はい、平屋ですごい狭くて、うん、それでだいたい1000万ぐらいだったのかな。
は
あ、でも当時にしては嘘みたいです。多分 2,3 年前だったら300万とか400万ぐらいの家だったと思うんですけれども、すごい高くなってたんですよ、どんどんどんどん
そ
ん
な家も。
でまあまあ手をかけて何百万かちょっとかけちゃったので、はい、屋根とか直さなきゃいけなかったので、ね、はい、でも倍ぐらいで売れました。はい、まだバブルだったので。
倍で売れたってことは、
まあもちろんお金ねかけちゃいますけど、まあまあね、まあ、借りたこと考えるとね
儲かってるってことですよね、
はいはいはい、
すごいですね。
そうですね、
はあ、
バブルってこういうものなんだなって思いました。こんなボロい家でこんなバブルって言ってるんだから、はいはいはいはい、もっとすごい家買って売った人は本当に儲けたんだなっていう。すごいことだったんですね。
はい、ああ、まだ上がり続けたってことなんですね。
それからもうちょっと上がったんですね。でリーマンが来てしまったので、そこでガーンと落ちたんですけど、私がちょうど帰った年はあのいわゆるあの同時テロ多発テロがちょうど起こってしまった時 でちょっと落ちたんですね。だからきっと売れないだろうって言われてたんですけど、はい、もういいからともかくもう持ってても大変だから売りますって言って、そしたらもう買ってくれる人がいたんですけど、
はい、そうか、同時多発テロがあってリーマンショック
な、はい、リーマンでガタンと落ちたので。
同時多発テロって何年？
2011年、あれ2002年
2002年、
うん、
なるほど。それで帰られ帰国され、
あ、そうなんです、あのそれが家買って3年目ぐらいだったと思うんですけれども、あ、まあ、実はその間に結婚してしまって、
あ、
あの子供も生まれてしまったので、あのその家に結局移り住んできたんですね、結婚相手が、
はい、
で暮らしてたんですけど、ちょっとその彼がもうちょっと仕事を見つけなあかんけれども、まあ、あのごめんなさい、2001年ですね。ちょっとアイルランドではやっぱりなかなかと、うん、就職ってできないので、日本に帰って見つけるってことになって、あで、まあ、それだったら、まあ、もう帰ろうっていうことになって、で最初に帰ってもらって1年ぐらい、はい、私は1年ぐらい、はい、あの子供と一緒に仕事しながらいて、で売ってから帰ろうっていうことになったのが2000、だから売ったのは帰ったのは2002年ですね。2001年に売り始めて、2002年に売れて帰ったって感じですね。
はい、じゃあ娘さんはアイルランド、ダブリンで生まれて、
そうです、はい、
でその家で1年住んで、
そうですね、はい、
記憶にないでしょうけど、
全然ないですね。あの私が働いてたので、そのグレー あの保育園みたいなところに朝置いてって、で連れて帰ってっていう感じだったんですけれども、
トータル1,2,3,4、
7年間いたんですね、全部でアイルランドには。はい、
博士は2年間でロンドン取られ、
実はその博士はあの結局結婚して子供が生まれるまではやっぱりできなかったんですね。それで結局だから 2,3 年できないままで延長してもらったんですけど、あのもう帰アイルランドに帰らなくなったので、
はいはいはい、
まあ、結局アイルランドのはもう切って、はいはいはい、で日本に帰ってから日本の大学院で同じテーマで書かせてもらったんです。
なるほど、はい、はあ、じゃあそこでまた日本に戻られて、はい、まだだいぶありますよね。
まだだいぶありますね。はい、ありますね。
うん、
切りますか。
そうか、すごい、この量は過去ない偶然の量かもしれませんが、
それはあの人生長いのでちょっと、
いやーそうかそうか、いやでももうちょっとだけ言ってもいいですか。
もうちょっとだけですね、
はい、
で帰ってきたんですけれども、あの私東京の人間で、はい、あの主人も東京の人間なんですけど、就職先があの彼の就職先があの1年間は東京だったんですけど、その次に滋賀の方に、
あ、
滋賀の大学に見つかったので、はいはいはい、じゃ あ, まあ滋賀に引っ越そうっていうことになって、でだから東京は1年ぐらいで帰ってきて、で、まあ、すぐに関西の方にですね移ってしまったんですね。ですから、まあその時まだ娘は2歳3歳でしたし、うんうん、もうそこからは本当にアイルランドとのつながりもあんまりなく、 まあ、あの娘が小さかったので、まあ、保育園の送り迎えと、まあ
ね、
まあ、仕事も、うんうん、あの大学で教え出したので仕事の往復っていう感じで、あんまりもう本当に関わることもなくなっていたんですね。
結構離れてた時期がある
って、ね、そうですね、あの子育ての真っ最中で、ただあの大阪に行くと、その先ほど話したあの久保さんっていう方がセットダンスのクラスをやってらして、はい、そのずっと前にミルタンモーベで知り合ったんですけれども、はい、あの奥さんと一緒にセットダンスをやり始めてずっと長くやってらしたの で、うん、でそのクラスに時々お邪魔して、うん、であのお子様連れの方もお昼のクラスだったのでいるので、はいはい、一緒に遊べるからっていうので、うん、連れて行ったりとか、あと滋賀のアイリッシュキャンプに、
はいはいはいはい、
すぐ近く高島、
はいはいはい、
すぐ近くなので遊びに行ったりとかしていたんですけど、もう一つその宮沢高子さんって方から、うん、あの宮沢さんはあの産経学園ってところで教えてるんですけど、はあはあ、大阪の産経で一つクラス探してるのでやってみませんかっていうふうに言われて、うん、あじゃあ大阪に2週間に一遍行くぐらいだったらそんな遠くなかった、うんうんうん、30分ぐらいだったので行こうかなっていうことで、大阪産経っていう、カルチャース
クールですね、
カルチャースクールの、これステップダンスだったんですけども、アイリッシュダンスのステップダンスのクラスっていうのを向こうにいる時ずっと持ってたんですけれども、
ステップダンス
はオールドスタイルのステップダンスですね、だからそれはもう唯一踊ってた、セットダンスは全然、だから久保さんのところでちょっと踊ってるぐらいで、もう唯一やってたのがステップダンスのクラスで、ただ嬉しいことに最初から続けてくれ、ずっと最後まで続けてくれて、今でも続けてくれてる人がいて、で今ではあの教える方の立場になっていたりとか、であのそんなあのカルチャーセンターなので、あまりそのアイルランドが好きだっていう感じじゃなくて、単に趣味の人として、
ね、そうですよね、
入ってきて、
何か音楽をとか何か趣味をみたいな、 そこで探しにみたいなね、
そうです、その前はハワイアンやってましたとか、そういうどちらかというと多趣味な方が、はいはいはい、
割とふわっとしたものとか、
ね、そうなんですよね、にもかかわらず結構続けてくださった方、
はいはいはいはい、
で2年に一遍発表会があって、うんうんうん、でも最初は分からなかったので、まあ、T シャツ揃えるぐらいでいいかなとか思って、
あカルチャースクール全体の発表会ですね、
はい、あの産経のね、
はい、
で T シャツかなんかだけ揃えて踊ったら、他のグループがやたら派手で、なんかこうあのカントリーダンスとか、 なんかこう、まあ、上からしてもなんかこうウエスタン、特にショッキングなのがあのハワイアンとかタヒチアンとか、みんなものすごい綺麗な格好して、
はいはいはい、
ちょっと私たちも派手にした方がいいんじゃないかって2年ごとにちょっとアップグレードしていきながら、なんかでも皆さん楽しんでくれたみたいで、なんかすごくそのために一生懸命練習してっていうのをなんか経験させてもらって、まあでも2週間に一遍でも日曜だったので、娘をなんかどっか預けるとこ探して、まだちっちゃかったの でファミリーサポートとかお世話になってこう行ってたので、まあ唯一のつながりといえばそれと、たまに久保さんとこ娘と一緒にお邪魔するっていう感じでしたね。
大阪のコミュニティっていうのは今もそのそれがこう根底にあるんですか？
そうですね、あの大阪の特にその森の宮の人たちっていうのは久保さんがずっとやっているダンスクラスの人たちで、でその人たちの中で音楽を演奏する人たちがサイナックというグループで、
そこからサイナックにつながるんですね、
はい、でサイナックはそのダンスクラスに必ず来て演奏をするんです、はい、
あもう最初から生演奏でずっとやってくださったんですね、
はいはいはいはい、そうなんです。だからあの久保さん自体が初めから音楽を
始め
てたので、サイナック あの設立にも関わって、うんうん、でまあダンスクラスには必ず生の音楽でであのやられていて、うん、
で
それが今でもやられ
てい
て、
う
ん、
ね、
でもあのお子さんたちも大きくなって、
ね、
はい、新しいお子さんたちがなんか今はたくさんいらっしゃって、とってもアットホームでいいクラス、
はいはいはいはい、はあ、それで関西には何年いました？
関西何年でしょうね、娘が3歳から12歳までいたので、
あ長いですね、
9年娘が中学に入るときにこっちに越してきたので、はい、あのまたちょっとあの夫の仕事がこっちに決まったので、じゃあ、まあ帰ろうかっていうことで帰ってきたんですけれども、
そこから僕ようやくこう本の著者としてじゃなくて生身の山下さんにお目にかかってっていう、はい、そうですね、そういうことですよね。
私あの帰ってきて、何月に3月に帰ってきたんですね、はいはい、その時にあの経理があるから行こうよって誰かに誘われて行ったのが、あそこの大崎の日本アイルランド協会の何周年か記念のやつで、なんかホールかなんかでやりまして、
ね、あの時あれですね、アンダースとか マヨさんとかがたまたま日本に帰ってきてる時とかだったのかな。
あまり記憶にないんですけれど、うん、なんかこうまだ引っ越し荷物を片付けてる時にちょっと行こうか、日本アイルランド協会ずっと入ってたので、私もあの学会の方に、はいはい、だからまあそのこともあるのでちょっと行こうかなぐらいで行ったら結構懐かしい顔がいて、うんうん、まあ、マルタさんなんか、ね、あのずっと友達なので、でわ懐かしいみたいな話で、なんかまだやってるんだみたいな感じで、今度遊びに来てよみたいな感じにその時になった感じですね、うんうんうん、はい、
なるほどね。あ、そういう温度感だったんで、はい、っていうのが今なんかこう、はい、腑に落ちる。
あの時だからほとんど周りの人知らなくて、ね、メイシャも知らないし、うん、マルタさん以外ほとんど知らなかったかもしれないです。
そうですよね、はい、で帰ってきてからその割とこうまあ精力的に活動再開されるまで少しタイムラグありましたよね。
まあ、1年目はそんなに私もあのもう世代も変わってるっていうことなので、うんうん、まあ、クラスにたまに遊びに行くぐらいの感覚だったんですね、うん、はいはいはい、で2年目になって なんだっけな、あれってエーデルフォックスが来た時って何年でしたっけ。
彼女来たのって1回だけですよね。
はい、
あ、それそんなにもう前になりますか。
エーデルフォックスが来たのがあの時になんかボランティアで私加わったんですよね。2014年だ。2014年に会って、でなんかちょっとお手伝いしてくれる人って言われたので、いいよって言って、でその時に初めてなんかあのそのいわゆるコミュニティの当時のコミュニティのメンバーさんたちに会って、人手不足なんだっていう話を聞いたんですね。で、あ、そうなんだって大変だねみたいなことだったんですけれどもで、あのなんかこうちょっとショックだったのが、あんまりこの本部と連絡取ってないっていうことを聞いて、で私あのアイルランドにいる時もよく遊びに行って、あの本部に、ね、
本部
の, あのパブとか、あのよくあのお客さんとか来たら便利なんですよね。あそこ連れて行くと全てあるので、セッションはあるし、金曜日はコンサートもやってるし。
CC の本部がですか。
はい、はい、
え、そういうところなんですか。
で、あ、そうなんです。フライデーナイトはケイリーがあり、あとなんかこう若い人たちのコンサートがあり、はい、そしてセッションをパブでやってるんですよ、
はいはいはいはい、
だから行くとなんかすごくこうやっぱりこうアイルランドを知りたい人にとってはもう一気にいっぺんに情報が入ってくるみたいな感じなんですよ。それも絶対に実力は安定してるんですよ。
そうですよね
悪い人はいない。
それはそう
です、はい、すごい人が時々いるので。
モンクスタウン、
モンクスタウンってあのダートって分かりますか、
はいはいはいはい、
ダートでシーポイントっていうところを降りると
南の方
ですか、ね、南の方ですね。ブラックロックの近くです、あのダンレアリー
の方ってこと
ですね。もうちょっと手前なんですけど、そこの近くに本部があるんですよ。でそれが本当に普通の一軒家なんですけれども、
はいはいはいはい、
あの建物自体は、ね、事務所の、はい、その奥になんかパブとあの奥っていうか、まあ、あのちょっとしたちっちゃいホールがあるんですね。そのちっちゃいホールで、あの金曜日はあのエブリバリーウェルカムで、よくあの会話学校に来たあのスペイン人の学生さんとかが遊びに来てダンスとか経験したりとか、はいはい、だから初心者でも OK なダンスもやってくれるんですね。簡単なホールズオブリンクと。でそれにやっぱり日本から来たお客さんとか時々連れて行ったりとかしたりとかしていたので、まあ、あの、あと泊まるとこがないって言われて、はい、どっかないですかっていうような人の場合はあそこ泊まれるんですよね。寮みたいなのがあってで安心だから、
はいはいはい、
あの悪い人いないので、
まあ、南側はね特に治安もいいです
もん
ね。
人も信頼できるので、ね、だからいいんじゃないって言って泊まった人が何人かいるので、よかったです。あの B&B より安いしよかったですみたいな感じで。
全然知りませんでした。ちょっと
そこ会員は特に大歓迎なので、必ずお茶をおごってくれるいつも行くとお茶がたくさん出てくるので。
なるほど。
そういうのもあってなんか本部の人たちと連絡取ってないのでもったいないなって。本部の人はどっちかというと気にかけてくれてるからだったので、そういうのもあったので、じゃあなんかこう運営側に加わってもいいかなと思って、で最初は副会長でって言ってあの行った。その時金塚さんが会長だったので、
はいはいはい、
で副会長でやってたんですけど、なんか欲しいなと思って、でちょっとまあフラーとかはちょっとまあ大きい話だったので、じゃあパットマーフィーを呼んじゃおうかって話になって でその1月にちょっと私アイルランドに遊びに行ってパッドマフィーに会った時に、はいはいはい、金塚さんと日本に来ないって言って、あ行きたい行きたいって、久しぶりだから行きたい、じゃあもうパッドマフィーウィークエンドにしようって言って、
なるほど。
でその時に私がだったらケイリーバンドコンペティションやらないっていうことを言ったのでご相談をしたと。
なるほど、
はい、
あれがその年なんですね。
はい、そう。
2015年ってことですか、それは。パトマフィー書いてあるんですよ、8月頭。
そうですね。
あー、そういう流れだったんですね。
はい。そのやっぱりこうダンスと音楽がすごい分かれちゃっていたので、
はいはいはいはい、
なんかこうつなげるものはないかなと思って、うん、そうするとやっぱりケイリーっていうのは唯一つながっている
そうですよ、ね、
ものなので、あのケイリーバンドっていうものに日本であるってこと自体が私は驚きだったので、こう焦点をね当てて、そこで交流できた上にパッドマーフィーにも楽しんでもらえればいいかなっていうのがあったので、
はいはい、日本にあったのは驚きっていうのは、はい、サイナックはそれには感動され
て、あのサイナック、まあ、ケイリーバンドとは言いつつもあんまり経理をやってるわけじゃないですか。そうですね、まあ、時々やるんですけれども、はいはい、どっちかというとクラスで演奏してくれるイメージが強かったので、う
ん
う
ん
う
ん、南浦和さんなんかは、
あ、私はねあんまり接点がなかった。私が行ってから
そうですね。
であんまり個人的にあの接点がなかったんですよね。
でも帰ってきてみたら経理バンドがボコボコあった。
そうですね、うん、私たちの時は本当にあの森安さんご夫妻が結構クラスに来て演奏してくれていたので、あのダンスが大好き で、うんうんうん、でわざわざ中野のクラスも毎回来てくれていたので、はいはいはい、それくらいだったので、 あんまりよく知らね、あのどういう発展になったのか分からなくて、経理バンドが複数あるんだったらそういうこともできるんじゃないかなと思いまして、はい、まあ、それが2015年ですね。
ちょうど山下さんが関西にいらっしゃる時に、だからケイリーバンドが立ち上がってるってことですよね。
そうなんですよ。南浦和でもも
っと昔なんですよね。南浦和はもっと昔ですね。
はい、
はい、多分トヨタケイリーバンドは2000何年だ、まあ、11年。
あ、はい、そしたらそうですね、私が関西にいる時、
ね、そういうことですよね。
はい、
ああ、なんとかいろいろつながってきましたね。
はい、
はあ、そっか、それでパッドマフィーさんのやってから、
はい、でその次の年にちょっともういよいよフラーやりたいなっていうのがあって、ちょっとゴリ押しで、あのいろいろ反対もあったんですけれども、もう本部で昔からあの、はい、連絡取ってくれてる人に、はい、もう思い切ってもうストレートにやっちゃダメなんですかって聞いたんですよ。
はいはい、
そしたら、まあ、やっちゃダメなことはないけどフラーって名前は使えないよって言われて、フェーレ、あのフラーはアメリカ と、イギリスとアイルランドだけだそうなんですね。
あ、
はい、あのその名称が与えられるので、でもやることは同じだっていうところまで持ってきてくれて、あの話し合ってそのコミュニティで、
はい、
で やってもいいと、じゃあ誰を呼ぼうかっていうので相談して出てきたのが、まあ、オシントサマンサーという名前だったんですね。あ、で、まあ、あの直接連絡取って、でまあ、おしんもさまさま、特におしんはものすごくこう返事がしっかり来る人で、もうあっという間に決まってしまう。
確かに、
はい、
あの
アイルランド人じゃないみたいな、
本当にそうですよね、
はいはい、人で、でそういう方がうちとしてもすごいありがたい
本当にそうですよね。
で、
はい、気をもむ話ばっかりですもんね、大体
なかなか返事が来ないと思うので、
なるほど。それで2016年の6月ですね、
はい、この時私はまだ副会長だったと思うんですけれども、はい、まあ、1回目のフェーレということで、
はい
はい、行いました。
歴史的ですね、
はい、
なるほど。そしてフェーレは2016年、17年、18年、
はい、
19年まで4回、はい、
ただですね、1年目やって、でこれでもうできるんだと思ってたんですね、
はい、
でアイルランドにその年私行って本部で話を聞いたら、そんなことはないよと言われたんです。その時その毎年許可がいるよって言われて、そんな大変なんだって思って、でもなんかそっからなんか本部とものすごい連絡を取るようにして、なんかやったらこれもやりました、あれもやりましたってすごい連絡を取るようになったら、逆にすごく信頼してくれるようになって、
すごい。
それであの今政府の補助金をもらってるんですけれども、
アイルランド政府から、
はい、それはあの本部が政府に申請してくれてるんですね。で日本とアメリカだけらしいんですけれども、それもあのおかげさまで オタクは成功してるからだっていうふうに言われて、で、さらに連絡がしっかりしてるのと、あとこれはもう会計のおかげなんですけれども、佐野さんって会計の人がいて、会計 の, あのレポートが素晴らしいと、プロフェッショナルだと、これは他の支部を見習わしたいっていうことで、その日本人の貴重面差がなんかいい方向に
なるほど、
あの特にあのシボンさんっていうね、はい、とてもお偉い向こうの秘書の方が、すごくその辺をちゃんとしたことが好きな人なので、
はい、シボンさんってあのシボンさんですよね。
そうです、あの演奏家としても有名な、はい、
あのわーっというテンションの高い、
そうですあの方がいわゆるあの現場の指揮官みたいな人ですよね。
そうですよね、
はい、
現場監督というか、
もうあの行くとあのテンションでずっと話し続ける。
そうですよね、すさまじい機関銃のような。
そうなんです、うん、そしてと横で隣でブライアンって秘書の人とかもなニコニコって笑って彼女はいつもこうなんだよって言ってでも私は悪気はないのって言って、だんだんだんだん褒めてくれるようになって、うん、でこの間行った時もなんか本当になんか素晴らしい成果でっていうふうに言ってくれていて。
そうか、まあ、最初もあれですもんね、実績でスタートしてるわけですもんね、実績が必要ってスタートして、そういうのを重んじるっていうところなんですね、
うん、やっぱり報告とかもうしっかりしてくる支部がやっぱり認められるみたいで、やっぱりこのね密な連絡みたい
です。ドキドキしてきます、なんかそういうとこちゃんとしなきゃいけないんだな
っていう。それで実績も豊田さんはじめとしてミュージシャンの人が残してくれてるので、もうなんか
乗っかってるだけですもん、本当に
すごく認めてくれているので、
いやでもそれはなんか僕らがその、まあ、代表でこう、ね、行かせていただいて、その行った時にすごく僕が個人で参加してる時も、まあ、個人単位ではあったかかったですけれど、はい、ものすごくこう歓迎してくれて、それを周知してくれてるっていうのがあったので、そういう、こう積み重ねで成り立ってるんだなっていうのを今聞けてすごく良かったです。ありがたいところに乗せていただいたんだなという感じですね。
今回のこのコロナの問題で本部もものすごい今大変なんですけど、
やっぱりそうですか、
はい、それでも支部にはもう活動は絶対続けてほしいっていうことで、いろいろサポートもねしてくれてるので。
なるほど、
はいはい、
ということで、じゃあそのコロナというキーワードまで出てきたところで、はい、ちょっと一旦締めくくりましょう、はいはい、まだ第3回
すいません
いえいえいえ、とりあえず第2回、はいはい、山下理恵子さんでした、はい、ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか。僕、地元の自分の家のすぐ近所にある二宮神社というところの神楽林連に所属しているんですけれど、まあ、そういうところにね出入りしている時に、その地元の、古くから、住んでおられるおじいさんたちに、昔は町がこうだったああだったとか、もう全然違う様子を聞くのがすごい好きなんですけれど、それに近い衝撃を受けております。山下さんまだ全然そのお若いんですけれど、でもね、情報量が濃くて、こういうことになっていたんだとか、今はないお店のねお話とかいっぱいあって、いやなんか感慨深いですね。もう全然違う景色ですよね。そして、アイルランドでの話もやっぱり、まあ、もちろん年代の違いもあるんでしょうけれど、ミュージシャンとダンサーとでもやっぱりこう行く場所が違う、そしてこうアイルランドの中でもその見てる顔が違うんだなっていうのがね、結構印象的で、面白かったですね。山下さんには、もう一回、登場していただきますので、そちらもお楽しみに、なさってください。さて、今回の、音楽のコーナーですが、つい先日ですね、11月の、14日土曜日に、本来はこの番組が公開されてなきゃいけない日ですけれど、その14日土曜日に、柏に比較的最近できた T シャックというね、アイルランド人のご主人と日本人の奥さんのご夫婦が開かれている、こちらはアイリッシュパブではなくて ティールームみたいな感じなのかな、そこで、ネコモーダルさんというね、関西じゃないのか、いやでもね、もともと関西で活躍されてきて、今こちらに、来ているフィドルの井上智文くん、そして同じく長らく関西にいたんだけれど、何年か前じゃない、去年からかな、千葉の方に引っ越してきた、フルートの熊本明夫くん、この2人のデュオですね、この2人が、その T シャックさんで先月から、定期的に、まあ、セッションっていうかな、ライブに近いかな、セッションライブを、やっておられて、その11月14日に僕が、ゲストとして呼んでいただいたということで行ってきました、なんかセッションがね、なかなかこう大々的にはできないし、ライブの数も少ないしっていう中で、久々にこうなんていうんですかね、ピリッとした全力の切り合いじゃないですけれど、そういう緊張感のあるセッションで非常に楽しかったんですけれど、その時の、演奏の一部をお届けしたいと思います。一番セッションの最後にですね、僕が出した、セットなんですけれど、くしくも、先月か先々月か、マイク・マック・ゴールドリックさんと、動画上で共演した、その動画で演奏してた曲、音を、まあ、流しましたよね、この番組でもね。それと同じ曲を僕なんかあんまり考えずに出してました。そしてそこにもう一曲続けてるんですけれど、最初の曲が、Kiss the Maid Behind the Barrel、2曲目がホルモンドサウンド、そして最後がハウスオブハミルという3曲のリールのセットです。井上智文くんはもちろんフィドルで、僕トヨタがフルート、そして熊本明夫くんがティンホイッスルを吹いています。それではお聴きください。 ネコモーダルさんとトヨタ構造の3人のセッションの、リルのセット、3曲のリルのセットをお聞きいただきました。どうですかね。マイク・マッコードリックさんとやった時とまただいぶこうもうリズムそのものも変わってきますよね。これ不思議だなと思うんですけれど、やっぱり共演者のリズムに別にべったり合わせるつもりはないんですけど、やっぱりこうみんなで円を描くっていうか円運動をね描くので、この楕円の形って変わってくるんですよね。やっぱりこう、違ったリズムになって、違ったノリ、違ったグルーヴになるなという感じがしています。で、このネコモーダルさんの T シャックさんでのね、セッションライブはですね、毎月、まあどこかの土曜日なのかな、で、やることに、なっているそうなんですけれど、12月も、そろそろ決まるって言ってたかな、まあ、12月どこかの土曜日で、やられると思います。また別のゲストさんが、呼ばれてということですね。ご興味おありの方は、ちょっと聞きに行ってみてください。僕自身の方はですね、12月の5日に幻想異国酒場、4人編成のものがあります。南青山のマンダラですね。で、配信もあります。客数が結構少ないので、その分配信で聞けるようになっています。今回結構ねチャレンジングな曲も出てくるんじゃないかなと思います。中世バロックかな、竜と歌、笛、フィドルというそういう組み合わせです。なかなか不思議な面白い格好も、して出てきますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。音もねすごいいいです、配信をね。それから、12月6日ですね、13時からですけど、まあ、この近辺の土日に CC ジャパン、先ほどの山下さんが、会長されて おられるその CC ジャパンが主催でオンラインフェーレっていう、オンラインのフェスティバルを、開催されています。で、その枠組みの中で、僕も、関西の、フルート奏者の畑尾さんという方と、スローエアですね、ゆっくりとした拍のない独特なアイリッシュの古い曲、スローエアについて、まあ、シャンノースってやつですけど、それについてのなんかワークショップをオンラインでやる予定です。それからですね、12月8日火曜日、こちらはですねお地蔵のライブ、ビストロバルユーラシアンさんで、お茶屋南長崎ですかね。今回も夕方と夜の部2部に分かれてなんですけれど、夜の部すでに満席で、夕方の部があと6席だけ残ってるという状態です。もしよろしければお越しください。そんなとこですかね。そろそろもう本当に長くなった番組を締めくくりたいと思います。番組では、皆様からのお便りリクエスト、募集しております。お便りの方はですね LINE 公式アカウントの方にお寄せください。それではまた2週間後に頑張ってアップしたいと思いますので、その時にお目にかかりましょう。本日もお聞きくださりありがとうございます。お相手はトヨタ構造でした。